はい、皆さんこんばんは。手相家の天童康之です。今日は、最初にちょっとお断りしておくんですけども、ちょっとお酒を飲んで酔って喋っております。なのでご了承くださいというわけですね、今日は8月6日の、火曜日ですね。8月6日っていうと広島ではあの日なんですけども、まあ、それをね今日は忘れてました。今日の鑑定のお客様でメモでお渡しする用のメモにお客様のお名前と生年月日と今日の日付をね書いて一応手元にメモを書くんですけど、それを書いてた時に8月6日だなと思い出したぐらいでした。はい、そんな感じなんですけども、今日はですね、今日のテーマはですね、自分の意思と努力でどうにもならないならというねお話なんですけども、これはですね手相鑑定のエピソードとか全く関係ないですね、自分の話なんですけども、と昨日なんですけども、とですね、鑑定の前にちょっとね時間を取ってあるとね、なんて言ったらいいんかな、まあ、セッションか、まあ、ヒーリングとも言えるしセッションとも言えるものを受けたんですけども、それがねめちゃくちゃなんていうんですかね、すごい良かったし面白かったんでこの話にしてみようというところなんですけども、この自分の意思と努力でどうにもならないならでしたっけ、忘れた、っていうのは自分自身がですね、基本意志が弱いんですよ、マジで。と、例えばやろうと思ったことがなかなかできなかったりとか、なんだろうな、まあその行動したいと思ってもできなかったりとか、そういうですね、パターンを気づけばいつからかな、こう、ずっと繰り返してきて、少年時代、井上陽水。いや、めっちゃいいですよね。本当夏が来るとね、すごい聞きたくなるんですけども、いや、じゃなくて、なんだっけ、少年時代ぐらいから、ずっとなんか行動が遅かったりとか、なんでしょうね、なんかそう、それこそ大学時代とかも、授業をサボりまくってですね、2年留年したりとか、めちゃくちゃ親を悲しましたんですけど、まあそんな感じですね。まあそんな感じで、でもなんとかかんとか、まあ個人事業主やっていけてるっていうのは非常にありがたいなと思うんですけども、まあでもですね、自分の中で、やろうと思ってることができないっていうのをずっと繰り返して、で、まあそういうですね、ことを、なんとかならんかなと思って、あるですね、そのヒーリングというかセッション、まあ、この話を早く喋れってことなんですけど、を、受けたんですよ。それはですね、オンラインでね、受けたんですけども、と、名前がですね、シータヒーリングっていう、まあ、ヒーリングっていうかセッションなんですけど、これヒーリングっていうと、なんかこう癒しというかね、こう、例えばこうなんかエネルギーを送ったりとか、手を当てたりとか、そういうのを想像される方が多分、なんていうかな、このヒーリングっていうものに、そこまで馴染みがない方は多分そのイメージを持たれると思うんですけど、その受けたものはですね、もうちょっと厳密じゃない、正確に言うと、これこそ今日の、テーマの本題なんですけど、潜在意識ね、ある方じゃなくて、なんだ、潜んでる深い方のね、要は無意識とかね、心の深い部分の、あいつらじゃない、あれを潜在意識って言うんですけど、まあ、誰が決めたのか知らないんですけど、その潜在意識にあるパターンみたいなものとかをこう、チェンジとか書き換える、そういうやつなんですよ。まあ、これをね、こういう界隈のことをよくご存知の方は、もう潜在意識の書き換えって言えばもうすんだり入ると思うんですけども、ご存知ない方も世の中にもうね、たくさんいらっしゃると思うんで、それがまあ多分普通の方の感覚だと思うんですけども、そういうのがあるんですよ。で、水飲みます。で、この潜在意識っていうものは、自分が、 そうそう。で、そうとか占い志す前は、本当に小学生ぐらいの時に、催眠術入門とかっていう本を読んでたりとか、それ、うん、なんかね、潜在意識っていうものっていうのは結構ね、昔から興味を結構持ってて、本当に小学校で催眠術入門でしょ？で、中高でもそういう潜在意識系の本、本当に有名どころだと、これ、名前聞いてうわって思う方はもうすぐ友達になれるんですけど、石井博之さんの名著ありますよね。心のブレーキとか、あの辺の本とか、その前だったらちょっと潜在意識、催眠術に戻るんですけど、これも言ったら何人の方分かるんかな、そうそう、松岡圭介さんの本とか持ってたんですよね。作家さんになられる前の、その催眠術師さん時代の本とかを昔買ってね、あの本もう売っちゃったんですけどね、あれなんて名前だったっけな、とか持ってて、その、人の無意識とか、その潜在意識とか、そこの部分にアプローチするとか変えるっていうのは、なんか昔から興味を持ってて、その存在は、なんていうかな、頭では存在は知ってたんですけど、頭では変だな。で、そこから時は流れて、手相鑑定を仕事にするようになって、それでも本当にこう何ですかね、手相占い以外でも、そうヒーリングとか、そうエネルギーワーク的なものとか、うん、急に言っちゃったけど、そういうのはもうずっと何ていうんですかね、興味的に好きで、別に普段なんていうか使うことはないんですけど、実は霊気ヒーリングの、アチューメントを昔受けたこともあったりして、今44だから24、5、6ぐらいかなの時にね、その霊気ヒーリングのアチューメントを遠隔で受けるっていうのをね、受けたりしたんですけど、話がそれるわ、とじゃなくて、そういう分野って結構なんかこう知識的にも何ですかね、アンテナ向いてです、興味もあって、でその現在に戻るんですけど、一昨日受けたそのシータヒーリングっていうものも、存在はその何で知ったかとか覚えてないんですけど、もう何年も前からあることは知っていて、それこそ鑑定のお客様でも、県外の方とかでシータヒーリングをそのお仕事に、それはその方が本業というか、お勤めも終わりでありながらも、そういう活動もされてるって方もいらっしゃったりするんですけど、で知ってたんですけど、でそれをね、初めて受けたんですよ。でそれは、戻るんですけど、自分でこう自分の直したいところとか変えたいところとか、もう何て言うんですかね、何度もそのよしやるぞとか自分でこうなんか決めたりとかしても、ずっとこうなんか変わらずに、もう、何年、もうもはやどうでもいいんですけど、ずっと来てるものを、そのこれはどうにもならんと思うので、ちょっと受けてみようと思って受けたらですね、これがね、めちゃくちゃその何でしょうね、よかったんですよ。うん、これもう気づけば8分経ってますね。うん、で何を言おうかな。よし、次回に回そう。今日はだから水曜なので、木金休みで、木金、待てよ、いや違う、今日火曜か、火曜で水木なんですけど、ちょっとね、明日から水曜から、ちょっと家族で鑑定お休み取ってですね、ちょっと一泊旅行に行ってくるんで、ちょっと収録は多分お休みするんですけど、また土曜日に続きをお話しようと思うんですけども、そのね、でも一応ちょっと言っとくと、シータヒーリングというセッションが、オンラインズームでお願い してやったんですけども、これ説明はね、すぐはできんな。その自分のその意識レベルとか、なんていうかな、理性とか頭で、こう、とか、気合でというか、どうにもならない深いその原因とかパターンみたいなのが、その過去の体験だったりとか、なんていうか、トラウマ的なものだったりとか、自分で気づかないうちに思い込んでしまってる、ルールみたいなもので、自分を縛ってる何かがあって、そこにアプローチして、そこを、解きほぐしたり、そのパターンを変えたりとかするっていうので、でそれを受けて、じゃあそのどんな変化があったかっていうのは、 あのめちゃくちゃ変化がすぐなんか劇的にあったわけでもないことないな。うん、ちょっとねあのなんか早速こうちょっとした変化をね感じられたんですよ。その辺も含めてねまただから土曜日にねあの続きをねお話できたらと思いますので、はい、今日はそんな感じでちょっとグダグダで、なんていうかな、これもあえてお届けしてみたんですけども、すいません、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。おやすみなさい。 Thank you.